きのみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
みるみる元気、もうだいぶこれ回数重ねてきてるんですよね。
そうです、今で498回目です。
今のこの絵の収録、
はい、
あとじゃあ今日含め次の次で500回
ですか。500回です、はい、
いやこの人生でこんなに一つが続いた初めてじゃん。本当大体三日坊主なんですけど、誰かが横にいて煽ってくれるとやれるんですよね。
いいですね、はい、
本当に
もうここまで来たらね、1000回とかいろいろね。
そうですね、
まあまあ今回もちょっと宣伝メーター話になるんですけど、
はい、
まあまあまあ五円紬大学、
うん、
まあ、全国に広がりで、コロナで一時こうちょっと
そうですね、
全てが止まった時期があったりとか、でもそこからやっぱり五円紬大学復活させようよっていう、ね、声を上げてくれる人たちや、ね、それのおかげで今年もね結構な20カ所ぐらいでやらせてもらってる中で、ね、はい、北海道校が実はまあ10周年に一番最初にたどり着いたという、はい、でこの11月の15日がですね、
はい、
修了式、第10期の修了式で、ね、この修了 10期が終わったというところによかったら、ね、全国の紬の皆さん方にも、うん、10期のお祝いも兼ねて、で、まあ、全国各地はその10期めがけて、例えば仙台校なんかでも今度9期とか、
はい、
まあ、すぐ後追いかけて東京がもう数週間後に10期を終えるみたいな、で関西校も来年が10期みたいな感じでね、どんどんどんどん数を重ねてきてくださってる。でもまあ一番乗りで10周年がまあ北海道なんで、で北海道の皆さんが道民も北海道のみんなもあんまり知らないような、で各地からもしねお越しいただいても、まあ北海道といえば普通の人、北海道に何を求めていく人が多いんでしょうね。まあオホーツクの知床の世界遺産なんていうのも、目的の一つとしては多いでしょうしね、あとまあゴルフをね涼しいところでしようとか、おいしいもの食べようとか、旭山動物園とか、そういう、こう目的っていくつかあると思うんですけど、今回ね北海道のみんなが企画した場所は、まあ、11月15日が修了式、
うん、
この日はまた坂本龍馬の誕生日であり命日でもありなんで、まあ、ちょっと修了式僕も龍馬さんの話とかもいろいろするかなと思ってたりする。その翌日11月16日になんかこうおもてなしの企画を考えてくれてて、でまあ北海道も1期からね10期までの過去の皆さんにもまあそういう連絡が行って、でその道民の皆さんもあんまり知らなさそうなという日高山脈の中のですね、日高山脈っていうと、まあ、札幌と千歳がちょっとこう縦位置にあって、でその千歳から、十勝の方へね、うん、行く途中にある山脈が、まあ、日高山脈という、まあ、ヒグマがたくさんおいでになりそうな、うん、でそのとこにアイヌのね、アイヌの方々の、はい、まあ、例えば苫小牧とかあっちの方にはウポポイっていうちょっとしたテーマパークみたいなアイヌのっていう、だけどその作られたウポポイとかではなくて本当に自然のままにアイヌの文化とか歴史とかその生活の様式とか、どうやってそういうアイヌ独特のあの服をな織り上げて作ってきたかみたいなこととか、で未だ何だっけ、漫画から映画にもなったゴールデンカム、
ゴールデンカム、
ゴールデンカム、僕もあるところまでは結構見ましたけど、あのゴールデンカムイの実写版の映画を作るってなった時も、その 日高の、まあ、二部谷というところに、今回16日に行くんですけど、バスに乗ってね、札幌から朝からバスに乗って、うん、二部谷に行って、アイヌの皆さんのその映画実写版の時も二部谷のアイヌの、ね、子孫たちがあのお料理はこんな風にして、アイヌ料理を作るとか、はい、とか衣装のこともせやし、言葉のことなんかでも、うんうん、その二部谷の皆さんがあの映画を作るのに非常にこう尽力されたみたいな、でその真ん中にまあ僕らの方から行って、でアイヌ料理も食べたり、うんうん、でアイヌ文化のまあ言うたらエンターテインメント的に作られたものじゃなくて、なんか自然なままの、はいはい、うん、アイヌ文化に16日触れるために行こうという。でも北海道の人らもこの二部谷って、あんまり二部谷ってね、不思議な漢数字の二に風の谷と書いて二部谷、
二部谷
な、うん、なんかもののけ姫に出てきそうな
確かにな
んとかダニーみたいな、そこへね、うん、ちょっと僕も初体験なんでどんなことになるのかなとは思うけれど、うん、でなんか北海道の多くの人とお友達にもなれるでしょうし、
う
ん、
そうですね、
でもちょっとね、ちょっとこれがハプニングがあって、あの なんちゅう人やった、スノーマン、
あースノーマンです、
はいはいはい、はいわゆるあの元ジャニーズ、
元ジャニーズ、今はスマイルアップですかね、
スマイルアップ、
はい、
よう知ってる、
ね、アイドルグループ、はい、いや僕もうスマップからともうごっちゃなんで全然わかんないんですよね、
僕も同じですよ、
うん、いやこの人知ってるわ言うて、あのテレビのあの二宮なとかさんとか、
はいはい、
あのなんかそれぞれみんな活躍してるじゃないですか、はいはい、でその人が嵐なのか関ジャニなのかあの TOKIO なのか、うもう全く分からんのよ、
もう同じでございます
スマップが最後ですよね、
大体スマップまでです
よね、でスマップの前はめっちゃ詳しいですよ、もう少年隊とかすぐ分かるし、
あ少年隊
光源氏とか、
あ一人でも分からない、
光源氏も分からない、はい、
スマップの前じゃないんですか、光源氏、
そう光源氏も前ですけどね、
あんまでも売れたか、
売れたけど僕らあんまり興味なかった
です、ね、ちょうど世代的になんか興味がないあれなんですかね、マッチとかはあと上ですか、
タヌキン取りはもう、僕ら中学、あれが始まりみたいなもん、マッチの前、マッチとしちゃんよっちゃんのタヌキン取りよの前が、前って言うたら何なんですかね、
郷ひろみさんとホーリブスじゃないですか、
郷ひろみと西城秀樹とあれでしょ、あの
御三
家野口五郎、野口
五郎さん、
五郎でしょ、はい、あの人ってあの
事務所全部バラバラですけどね、
事務所バラバラですよね、
バラバラです、バラです、はい、
とかもう一つの前の橋幸夫、
ごさん、西郷輝彦、
西郷輝彦
で、あれもう一人大事でしたっけ、
橋幸夫ですよね、
橋幸夫さんと船木和夫さんと、
船木和夫高校3年生、はい、あれもあの
全然わかんないです、
全然
わかんないです、全然わかんないです、
今の言うその船木和夫、橋幸夫、西郷輝彦、うん、あたりが御三家っていう始まりですよね、
そう、御三家です
ね、その次の御三家言われたのがその西城秀樹、郷ひろみ、野口五郎、
新御三家ですよ、
新御三家、はい、その次がタヌキントリオですかね、
タヌキントリオでございます、そんなんでしょうね、
あそこはみんなあのジャニーズ、元ジャニーズですよね、そっか、光源氏はスマップより前か、
前です前です、ローラースケート入って、
ローラースケートようこそ、
あそうそうそう、
ええー、です、うん、はしゃごよパラダイス、あ、あの、なんとかみきお、
なんとかみきお、
あ、大沢みきお、
大沢みきお、
大
阪
みきおやったっけ、
東京で俺ら店やってるお店に、
うん、
何回か大沢みきおさんは来たな、ほんで10年ぐらい前どっかのゴルフ場の風呂場で、あ、大沢みきおやって、そのね、10年前とかもうテレビになんかあんまほぼ出てなかったんちゃうかな、うん、でもなんか一緒に入ってた人らが、あら、あ、大沢みきおやで言うて、うん、お茶なんかみんな騒ぎ出してね、うんうん、
そう、突然スマップの方に行っちゃいましたけどね、
はい、話が、そうですね、 そうスノーマン、スノーマン、
ああそうそうそうそうそうそう、
当時スノーマンがね、ライブしに来てるんですよね。
もう僕からしたら全然わからない人たちの、エスコンフィールドでライブがあるの、札幌ドーム、
札幌ドーム、
ちょっとわからないんですけど、ね、はい、あ、
まあ、いわゆるドーム、
あ、でもエスコンフィールドって言ってたような気がしますね。
エスコンフィールドか、
はい、はいはい、
札幌ドームどうしてんのやろうな。札幌ドームって札幌市があれ、
はい、そうそうそう、
経営しててね、で日ハムと要するに持ちつ持たれつでやっててしたんやけど、結構札幌市がじゃあ物販の権利をもうちょっと札幌市にとか、うん、なんかこうやるうちにもう日ハムが最後もうええわになったんでしょ。
そうそうそうそう、
もううちはうちでもう自分の好きなようにできるエスコンフィールドっていうのを作るって
、
でそれでなんかちょっと仲たがいからこう離れたんでしょ。でもそのあんまに作った札幌ドームなんかまだまだ全然回収できてないのに、
はい、
もう日ハムの試合ありません。でそういう大きなイベントもエスコンフィールドに持っていかれてたら、はい、なあみんなの税金で作った札幌ドームがもうガラガラで
今観光鳥鳴いてます
ね。観光鳥鳴いてる、もったいない話やよ。
じゃあ北海道ドームで五円紬野球します。
多分高いらしいですよ。
あ、そうなんですね。
あ、そうなんですか。
だからみんな撤退したんでね。
そ、安くしないとでももう難しいですよね。
難しいと思うんですけどね。
けど意外と東京ドームとか ああいうところもシーズンオフの冬場の、うん、しかも夜とかだったら意外と安く借りれたり、
京セラドームなんてめっちゃ安いですからね。
あ、そうなんですか、うん、
めっちゃいいこともないですけど、
京セラドームとかやったらちょうどいいですけどね。
京セラドームって意外とあの何やろ、あのスキーの、うん、なんかあのスキーウェアとかスキーの中のなんかディスカウントなんとかフェスティバルみたいなやつ、京セラドームでやったりしてる
んですけど、やってますね。
キャンピングカーの展示みたいな、
やってる。京セラドームは僕が一回昔借りたことあるんですけど、あのお昼間であのナイターとかあれがなかったら安いんですよ、電気代が。
あ、
そうなんですよ。
いや一回どっかのドーム球場で本気の草野球やってみたいよな。
やってみたいですね。
やってみたいな。
絶対盛り上がりますよね。
盛り上がるやろな。
盛るでしょうね。
まあ、草野球とか野球ちとちょっと
ソフトボール、
ソフトボールね、
ソフ
トボールぐらいでね、盛り上がるんちゃうかな。
いや、やりたいですね。
あ、面白いですね。ソフトボールやってたし、ね、
はい、
僕はもうこれ入ってるけど行きますわ。
監督で、
監督で、いや D1 ぐらいやったら一度ぐらいだ。
やりたいな。
多分プレッシャーかけると思うよ。僕にデッドボールだったらえらいことやってて。
誰もピッチャーやりたがらないです。
まあ、また話はそれだけど、
はい、
そ
うですね、はい、
そのスノーマンのライブがあるがために、
はい、
もう札幌中心に千歳とか恵庭とか、うん、北広島とかのあの札幌近隣のホテルがむちゃくちゃ高いんです
よ。高いです。もうどこも取りませんよ。
あ、だって普通に1万円ぐらいで裏がいつも泊まってたようなホテルもね、だいたい8万5千円から10万円ですよ。
そうそうそう。
そんなとんね、てかすごいですよね。コンサート代より高いって
な。
なんかね、聞くと言うとそのスノーマンファンがダーッと全部抑えてるみたいなんですよね。
ああ
、僕何回かありますよ、あの紬行ってて、はい、あの仙台行った時も、あの野球のあれがあったからとかで泊まるとこなかって。多分北海道の場合
ホテルの定価って何なんやろって感じですよね。
あります
よね、うん、そ、忙しかったらなんぼ多幸してもいいんですかね、
う
ん、
いや、どうなんでしょうね。
いや、定価いうぐらいのもんがあるなら、
うん、
忙しかろうがなんかろうが、うん、定価は定価でしょっていう気がせんこともないんやけど、うん、あんな一泊1万円のもんが10万円ってさ、
うん、
ちょっとおかしいですよ。
ちょっとね、
一番いいのはもう定価が決まってるラブホテルとか、 ああいうところの方が安くで泊まれるは泊まれますよね。
あ、そりゃそうやろな。
あ、
じゃあラブホテルなんかはスノーマンのライブあるから、すいません今日は定価を10倍にさせてもらってますとかさ。
それはないんじゃないですか。
ラブホはないんでしょ
だと思うんですけどね。
いやでも教えてもらいました。ホテル代が高い時はラブホテルに泊まったらいいよって、うん、
あもういや、はい、僕らも一人でしゃーなしラブホテル泊まったこと何回かあるもん。
そうなんですね。
その時なんかこっちの方がいいんでないって思い始めたよ。なんかで、ね、サービス の, 朝ごはんついてたり、そうとかなんかラーメンやうどんやったらタダでいっぱいはとかさ、
へ、
風呂も広いんやし、
ああそっかそっか、じゃあその辺のホテル泊まるよりええんじゃない
ですか。全然いいですよね、そうなったら。
一応ラブホテルって2人だけ何か泊まれるの？
ちょっとわかんないです。
いや、一人泊まるように何人か泊まったら、
そうですね、安いです
ね、安い
し、うん、ね、
いや、なんか女子会やってるとか、やってるとかあるじゃないですか。
女子会なんとかってこんな上りとか
出てますよね。
あんなやつ、たらって垂れ巻くみたいなやつで、
はいはいはい、ありますね、たまに。
なんとか女子会プランみたいなのが見るな、はいはい、
やったら別に何人かで泊まってもいいんですかね。
それ面白いですね。
ね、うん、
だって、何カプセルホテルでも
カプセルホテル、はい、
サウナのカプセルホテルとか、うん、あんなんでもね1万8500円やったかな。
は
あ、それないやろみたいな。、ね、
は
あ、
それきつい、ね、
もう1万超えるんですかカプセルで。
カプセル1万8500円、はあ、そうか。僕は今回もう5円止まりじゃないけど、うん、主催のオーミンっておってね、
うんうん、
オーミンとこはお家が天理教さんなんで、そう天理教のなんかへ僕は泊めてもらうんですよね。
うん、
もっといっぱい泊まれるんちゃうかな、あれ。
そうです
ね、これは言
う
てもらうとあかんのかな。なんか誰それさんちとか誰それさんちとかのご縁泊まりで、もうホテルがアホほど高いから、連絡とにかく北海道の紬の人らに連絡ちょうだいみたいな、なんとかいろいろ手配をみたいなことを今みんなやってくれてるみたいやから、少なからず俺天理教に泊まるんで、天理教で夜また部屋飲み、
まあ、部
屋飲み鼻毛断髪式みたいなね、なんか
それは怒られますよ。
どれぐらいの大きさかにもねよるんで、ちょっと行ったことがないんで分かんないですけど、
天理教ちゃんとここね和室でこう、
はい、集会みたいな
のが、ね、ある
から、
みんなで布団とら並べてな、
ね、泊まれるはずですよね、確か。
どうなんですかね、うん、ちょっと無責任なこと言えないんで。
でもそれ5円泊まりで行くっていうのいいですよね。
そうですね、
うん、飛行機も高いんじゃないですかその時って。
どうなんですかね、
どうなんや、
僕見てないか分からない。
あ、飛行機もそうそう
高い、高いでしょ。
だから僕なんか15が10周年のその終了式でしょ、はい、で16がそのおもてなしツアーでしょ、うん、でまあまあその朝からその二部谷に行ってアイヌ文化に色濃く触れて、うん、でその16に帰るっていう人のまあ飛行機の時間も一応、
はいはい、
みんな取りまとめて、うんうんうん、でまあその二部谷からまあ千歳空港へ一台はバスが出るとか、うん、で札幌組の皆さんは札幌戻るとか、うん、で僕も札幌戻るバスに多分乗って、本当はね15の朝から行って16の夕方でも帰ってこれてんけど、その15、16がちょうどすごいそのやっぱりスノーマンのあれのあれでめっちゃ飛行機代も高いんですよ。
あ、
うん、
そ
うか、僕14日に行って14、15で16も泊まるって言ったな。
は
あ、3泊天理教とかいうね。
確かにめっちゃ高いですね。
高いね。
もう一番安くてホテル代が、でも時間帯がもうこれはダメやな。でももう朝行こうと思ったらもう7万560円、
7万
プラスホテルで10万とかなったら、
あ、飛行機代が7万、
飛行機が7万、
高い、
高いな。
その前日やと普段通りの金額なんで、うん、俺3日か4日天理教滞在なんよ。
でも14日ももう高くなってます。
あ、ほんま、
しかもほぼ満席になってきてます。
11月の15、16でその3日も4日も天理教泊まった翌日から俺が
天理教に
天理教に
安いと言われるスカイマークでも片道4万5000が最安値。
うわ、すごい
です
ね。
でも深夜に一番夜のやつでも3万3270円ですよ片道、 普段の倍ぐらいですよね。
すごいですね。も
うちょっと定価守ろうよみんなね。
確かにすごい高くなってますね。すごい高くな
ってますね。みんなの給料や所得がね、うん、上がってきてたりしてるんやったらいいかもと思うけど、
すごいなこの金。
北海道特にそういう爆上がりみたいな、ちょいちょい北海道はあるな。
ありますね。
北海道仙台は多くないですか。
仙台多いです。
仙台も多いですよね、うん、何なんですかね。
仙台は苦労しますもんね。
あんま あそこ大阪な、最近ホテル取ることないからあれけど、東京も高いやろ。やっぱり
東京も高いのは高いですけど、その平日とかだったら1万円以下です。全然。
ああ、まあでも万博も終わったし、
はい、
ね、うん、ちょっと落ち着いても良さそうなもんやけど、まあ北海道はそれがために宿泊費と飛行機代がもうえらい高いというのがもう障害になって、
はい、
うん、
伊丹千歳線で、
はい、
この金額よ。片道、
片道ですもんね。
片道6万4000から7万円。
へ
え。ってことは往復だけでも15万ぐらいかかるって見といたら、ホテルもそこで
海外行けますよ。
そうですね。
ほんまですね、
うん、なかなか
なかなか。フェリーで行くとか
それこそポンちゃん見習って走っていくとか
走ってもう遅いわみたいな。
あ、すげえな。
もう走っていこうと思ったら出とかないといけないもう走り始めないといけない
もう今から大阪や神戸走り始めても一月後においかんわな
行かないでしょうね。
ヒッ
チハイク、ヒッ
チハイク、
そうですね、ヒッチハイクはいいですね。
やっぱ何かと重なるとやっぱ急に跳ね上がるんですね。
ね、なんでちょっとそれが思いのほかなんで苦戦は苦戦ですけど、ね、だけど北海道の人たちもその二部谷って、うん、本当みんな、うん、あんま知らんからですね、
うんうん、僕も初めて聞きましたから。
でこれ見方を変えるとこっちの北海道外から参加する人は、まあ、何人かおいでると思うんやけど、うん、あのそんな中よくぞ来てくれましたで、うん、逆に北海道のみんなとなんかとっても深く仲良くなれるんちゃうかなと思って、また見方を変えるとなんかね、
う
ん、
そうかもしれませんね。
いやちょうどもう秋も深まってきて、うん、美味しいもんがいっぱい出てき始める時やからね、それこそ16日の二部谷に行って、まあ、僕ももう一晩札幌泊まるから、うん、そしたらなんかもうね、僕のお気に入りの店とかね、
案内
いろいろご案内して差し上げたかったり、
本当北海道は美味しいものもいっぱいありますし、素材がいいですもんね、向こうは。
そうかという、まあ北海道はね
11月の15、16
なんで、もしまあそのアイヌ文化に、日本で、まあ、一番大多数は大和民族、うん、で北海道の一部にアイヌ民族、それから沖縄に琉球民族っていう、まあ、単一国家単一民族なんて言われてるけど、本当はまあ、
そうですね、
3種類の、ね、方々が、はい、でもそこからまた学ぶもんがあるかなと、
うん、
イベントがね続くんですよ。そういう意味でその11月の半ばの北海道10周年
、
うん、それとその次の月の12月になるとこれまた、
はい、
大忘年会、はい、12月6日から7日にかけての土日、
はい、
静岡、
はい、もう毎年恒例になってきました。
うん、
本当やね。
これはちょっとスタート時間12時っていう風に、昼の12時、
はい、
で一応第1部が終わるのが5時半、
はい、
な、
そうです、
5時間半の大忘年会だけど、これ5時半に終わって、その後日帰りコースの方々が
日帰りコース全員で150名で、80名の方が日帰り、
日帰り
予定で、70名の方が一応
お泊まり
予定ではいるんですけど、もうここからお泊まりを増やすことはちょっとできなくて、
できない、もう70がマックス、
ホテルがもういっぱいで取れなくなってしまってるんで。
なんでもう5時半で終わった時点で、まあ、お泊まりコースの人はそこからまた2時間とか、まあ、そこからはまたどんちゃん系になるんかなという感じやけど、前半のねもうあの忘年会メインはもう今度はもう受講生ファーストというかね、
あ、いいですね、
来てもらってる皆さんファーストで、
はい、
なんか去年までは結構講師陣の出し物とか
大変でした、
ね、大変でしたよね、あのねうん、でそれよりやっぱり参加してくれたみんなとか、うんうん、で静岡校って一期から主催者がずっとみんなめっちゃ仲良しなん で、ね、うん、でその主催者たちのなんかまだざっくり決めじゃないんですけど、うん、あのそれこそ闇語りとかね、
あ、
でグループ作ったりみたいな、うん、それでその各グループ大合戦みたいな、うん、あの過酷なゲームはまだ僕は今から
過酷なゲーム
マジかよみたいなことをいろいろあのご体験いただくような半分いじめのようなゲームをたくさん考えて、
うん、
より全国のみんなと、
そうですね、
みんながね、
うんうん、
出会って交流ができる、うん、でまあ一部だけでもう帰られる70名の方は、あ80名か、
うん、
の方はまあね、例えば東京なんかでも全然日帰りで帰れるし、
行けますね、はい、
でまあ、仙台あたりでも全然帰れると思うし、はい、
うん、
で名古屋大阪神戸あたり
の帰れますか、
来たらみんな、うん、当日のうちに帰れるんで、うん、あのもう泊まりとどんちゃん騒ぎをもうなしにしたら日帰りで帰れると宿泊費浮くしね、うん、で三島の駅までの送迎とかの、まあ、計画いろいろ考えてるんで、もうその花からやっぱりどんちゃんありでしょという人はもう迷いなくお泊まりの、
はい、
うん、70枠
70枠
70枠を、
はい、
ちょっと取り合いしてもらうといいかなと。で泊まった人たちはまあ翌日沼津の漁港のうまいもん巡りツアーみたいなんとか、
はい、
三島のなんかスカイウォーク行こうかとか、
はい、
他何やったっけ、
あとは三島大社とかの観光行ったりとか、 まだその仮決定みたいな感じで、今皆さんがいろいろこう知恵を絞ってここ行った方が楽しいんじゃないかとかっていう風にいろいろ計画を立ててくれてる段階ではあるので、まだちょっと案内するまでにはちょっと行ってはないんですけど、今もおもてなしの静岡のメンバーが、ね、はい、すごい考えてくれてるので、
そこの地元のメンバーの方が考えていただけるっていうのはすごくいいですよね、はい、今回第4回目ですか。
第4回目になります ね、
うんうん、ですね、
そうです、
福岡、沖縄、東京、静岡、いやすごいですね、そう思ったら、ね、
もうできんな場所にして
そうなんですよね、今回は確実に騒ぎすぎるとできんになるなっていう場所、
そりゃちょっとね俺あの第1回目の時にあの
結構ホテルの人がちょっとうるさい系、
うるさい、まあ、しっかりしてますね、きっちりされてます、で他の宿泊客の方も大勢いらっしゃるところなんで、もうとてもじゃないけど貸し切りできる場所はなくて、
そうなんや、
もうどこもやっぱり温泉街なんで、もうお客様が入ってるところしかなくて、
温泉あるの？
温泉もあります。
あ、僕ねあの1回目の時にトイレ行ったじゃないですか、
はい、
んでトイレに行った時にそのホテルの人が何ですかって言った瞬間に地響がボボボボボボって言ってどこに思ったら大忘年会でみんなどんちゃん騒ぎした時にあホテルって揺れるんやと思いました
もうあの時のもうスタッフさんの形相はすごかった、
すごかったよな
途中でも諦めましたって
もう好きにしてくださいみたいな、な
びっくりしはったもんな、
その代わりできんですそりゃそうなるわなって
ちょっとあのもう時間がなくなってきたから、
あ、ほんまや、
はい、もう忘年会についてがっちり次の収録を撮りましょうか、
はいはい
ね、てなことで、はいはいはい、お届けしました。次回はちょっと忘年会がに行きたくてしょうがなくなる30分を今から作りたいと思いますので、はいはい、付き合いをお願いします。ということでお届けしました中村文明と
友樹と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。